暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ。上手な暮らし塾、18ページ。新型コロナウイルス感染症対策のため、掲載しているイベントが中止、延期、および施設の休館、業務縮小となる場合があります。講座やイベントなどへ参加の際は、事前に体温測定を行い、風邪などの症状がないことの確認とマスクの着用をお願いします。自治会、地域を元気に、あなたの町の自治会、鶴尾町自治会。今回はコロナ禍の中、様々な取り組みを行っている鶴尾町自治会の山口明会長にお話を伺いました。新型コロナウイルスは、地域活動にどのような影響を及ぼしましたか？地域活動を行うことが難しくなり、人々の交流の輪が小さくなっています。感染者と家族が居場所をなくしたり、巣ごもりの高齢者の健康不安が高まったりしていて、心を痛めています。そこで、自治会は地域のために何ができるか考えました。どんな取り組みをしましたか？感染者等をどのように支えていくかという文書を数回にわたり回覧し、もし感染者が出た場合、どう向き合うべきか皆さんに考えてもらいました。その声を活かして、感染者及び家族の不安をなくしましょう。感染者及び家族の辛さや不安に共感しましょう。地域にもできる支援はあるはずです。という3つのスローガンを掲げました。これにより地域の中で感染者に寄り添う雰囲気ができたので、会員さんからは、自治会が相談相手になってくれるということを知り、不安がだいぶ和らぎましたとの声がありました。高齢者の健康不安に対しては、ただ散歩をするよりも、楽しく体を動かすきっかけになるようにと、公園に白線で胸躍らせる散歩道を作りました。散歩道を歩いた方から、恋はよか運動灰、くねくね曲がって面白か、と笑顔をいただきました。コロナ禍のトンネルは必ず抜けます。これからも正しい情報発信と楽しい工夫を凝らして、地域とのつながりを持ち続けたいです。このように、自治会は地域のために様々な取り組みを行っています。あなたも地域の一員として、自治会活動に参加してみませんか？問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134。消費者。インターネット使用時の偽セキュリティ警告に注意。 A さんがパソコンでインターネット検索をしていたところ、突然大きな警告音が鳴り、ウイルスに感染、至急連絡をと表示が現れました。びっくりして表示された電話番号に連絡すると、片言の日本語を話す外国人が出て、パソコンの状態を確認すると言い、遠隔操作が始まりました。その後、ウイルスに感染しているから除去ソフトを購入する必要があると3万円のソフトを勧められ、クレジットカードで支払いました。さらにその後、今後のためにサポート契約をした方がいいと3年間で5万円の契約を勧められ、言われるままに契約してしまいました。後になって家族から詐欺ではないかと言われ、消費者センターに相談しました。アドバイス。これは偽の警告表示で不安を煽り、不必要なソフトの購入やサポート契約をさせる近年流行りの悪質商法の手口です。事例のような警告表示は、偽の表示である可能性が高いので、慌てず画面を閉じてください。表示された電話番号にも連絡しないでください。もし画面が閉じられなくなったり、警告音が鳴り止まなくなったりした場合は、 ブラウザを強制終了させるなどで対処が可能です。詳しい方法が情報処理推進機構 IPA のホームページに掲載されていますので参考にしてください。IPA はこちら、QR コードが掲載されています。一度契約してしまうと解約しようとしても相手が海外の事業者の場合、手続きがスムーズに進まないこともあります。日頃からセキュリティ対策を心がけて、不審な表示が現れても落ち着いて対処しましょう。消費者センターは市民の消費者トラブルの相談窓口です。困った時は一人で悩まずに早めにご相談ください。問い合わせ、消費者センター、電話、829-1234。 環境、高化学オキシダント PM2.5 に注意しましょう。高化学オキシダントって何？工場の煙や自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化水素などが太陽の紫外線で高化学反応を起こして発生する酸化性物質の総称です。主成分のオゾンは人体に有害なので注意が必要です。大気中濃度が一定基準を超えたときは注意報を出して防災行政無線などで呼びかけます。注意報が発令されたら、病気の方、乳幼児、高齢者などはできるだけ外出を控える。屋外での運動は避ける。風向きを考慮して窓を閉める。PM2.5 って何？大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5 マイクロメートル。1マイクロメートルは1ミリの1000分の1以下の粒子です。非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されます。注意喚起の基準は、1、午前5時から7時の3時間の平均値が、1立方メートルあたり85マイクログラムを超える。2、午前5時から正午の1時間あたりの平均値が、1立方メートルあたり80マイクログラムを超える。1、2のどちらかに該当すると、その日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えることが予測されるため、防災行政無線などで注意喚起を行います。注意喚起が行われたら、不要不急の外出を控える。外出時はマスクを着用する。部屋の換気は必要最小限にする。洗濯物はできるだけ室内に干す。屋外での運動は避ける。喘息などの呼吸器系や循環器系の疾患がある方は、体調の変化に注意し、異常があるときは医師に相談する。市内の PM2.5 の測定は、稲佐小学校、小学倉地域センター、東長崎地域センター、近海村松町の4カ所のエリアで測定をしています。また、1時間ごとの速報値を市ホームページで公開しています。QR コードが掲載されています。問い合わせ、環境政策課、電話 829-1156。 動物、愛犬の登録や狂犬病予防注射のお知らせ。飼い主には生後91日以上のすべての犬に対して、お住まいの市区町村への登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。飼い犬の登録、生涯に1回3000円、犬種・体格は問いません。 狂犬病の予防注射。狂犬病は人に感染する極めて致死率の高い病気ですが、予防注射で蔓延を防ぐことができます。注射回数は年1回、3350円。予防注射料2800円プラス注射済票交付手数料550円。登録と予防注射を行う場所と日程。表説明、期日、場所、時間の順に読みます。4月2日金曜日、船石公民館、13時から13時15分。きゅうらぎ公園、中里町、13時30分から13時45分。宇都津川公民館、14時10分から14時25分。4月4日日曜日、西北小学校、10時から10時20分。戸町中学校、10時から11時30分。山里小学校、10時50分から11時10分。目の戸小学校、13時30分から13時50分。愛宕小学校、13時30分から14時。慶保高校正門、14時20分から14時40分。西浦上小学校、14時20分から14時50分。4月6日火曜日、大古集落センター、13時から13時10分。長浦事務所、13時30分から13時50分。利根公民館、14時から14時20分。近海地域センター、14時40分から14時55分。4月7日水曜日、二本松住宅集会室前、13時から13時20分。大牛座公園、ダイヤランド1丁目、13時50分から14時5分。小倉地域センター、14時25分から14時40分。4月8日木曜日、おたけ公園、目の戸2丁目、13時から13時15分。三河地区ふれあいセンター、13時45分から14時。三原中央公園、14時30分から14時45分。4月9日金曜日、上之島公民館、13時から13時15分。小榊地域センター、13時35分から13時50分。木場地区ふれあいセンター、14時10分から14時25分。港坂星空公園、14時35分から14時50分。4月11日日曜日、岩屋中学校、10時から10時30分。鳴海台小学校、10時から10時45分。住吉公園、住吉神社上、13時から13時40分。県立長崎特別支援学校、13時から14時30分。野下公園、本原町、14時10分から14時30分。4月13日火曜日、宮崎集会所、13時から13時15分。河原老人憩いの家、13時35分から13時55分。為志地区公民館、14時25分から14時45分。4月14日水曜日、知事公民館、13時から13時10分。大崎バス停、13 13時30分から13時45分。宮釣りバス停集荷場前、14時から14時10分。潮見崎公園、茂木町、14時25分から14時40分。4月15日木曜日、高島町金堀清掃車庫、10時から10時15分。小島中学校、13時から13時15分。風頭三隅公園、13時45分から14時5分。本郷地浄水場前、14時35分から14時55分。4月16日金曜日、犬継ぎ公民館、13時から13時15分。川平上公民館、日向平バス停、13時25分から13時40分。西山台中央公園、14時から14時20分。表終わり。4月18日日曜日以降の日程は、広報長崎4月号に掲載予定です。問い合わせ、動物管理センター、電話 844-2961。